シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、スペシャルゲストに来ていただいております。
忘れられた石山です。
忘れてないですけどなんか流れでいつもの
ね。
はい
はい、
はい、では実はあれですね、別な日なんですよね。テレビの中に入りたい、
うん、
と続けてこれ配信されると思うんですけど、
うん、
別な日にとって
別日、
まあ、はい、聞いてる人にとってどうでもいい、
うん、1日でやっぱりあんまりたくさん撮るのって疲れるし、
うん、
そうですね、
時間的な制約もありますしね。
そうですね、
うん、そして今日のやつ結構疲れそうだから、
うん、
うん、そうですね、
うん、はい、さあ今日は
ということで、今日はワンバトルアフターアナザーについて話します。
はい。
この映画は10月3日公開のアメリカ映画で162分、PG-12 ですね。
うん。
現代もワンバトルアフターアナザーです。監督がポール・トーマス・アンダーソンで、曲も同じです。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、ベルリン・カンヌ・ベネチアの三大映画祭で受賞歴、まあ、監督賞ですね。
うん。
監督賞を誇るポール・トーマス・アンダーソンが、レオナルド・ディカプリオを主演に迎えて、手掛けた監督作。まあ一応、その後読むと、トーマス・ピンチョンの小説、バインランドからインスピレーションを得た物語で、冴えない元革命家の男が何者かに一人娘が狙われたことから、次々と現れる刺客たちとの戦いを強いられ、逃げる者と追う者が入り乱れる逃走劇、追走劇を展開するということです。
うん、
では僕から、さらっと感想を言いたいんですけど、
はい、お願いします。
まあ僕はもうめちゃくちゃ面白かったですね。
うん。
まあちょっと、ポール・トーマス・アンダーソンってことで、まあ身構えていった部分はちょっとあったんですけど、
うん、
まあ、普通にめっちゃ笑ったし、
うん、
ハラハラもしたし、なんか、まあ、ポール・トーマス・アンダーソンの中でもかなりエンタメ要素が強い、まあでも別にあの現代のアメリカ社会も描いてるけどっていうような作品かなと僕は感じましたね。
うん、
まあ特に俳優陣も素晴らしかったですし、
うん、
なんか、最近のダメな、おじさんを演じるディカプリオの、っていう感じもあったし、
うん、
まあ、ショーン・ペンも良かったですしね。
うん、
ショーン・ペンなんか僕最近何見たんだっけな。救急救命士みたいなやつの映画を見たんですけど。
アスファルトシティですか。
あ、そうそうそう。
はい、
知らねえ。
その時と全然違う役で。
うんうんうんうん、
マジで同じ人かなって最初思うぐらい。
そうですよね。
髪型とかもちょっと違いますしね。
うんうん、
だから、ちょっとこう、本当に役者というか、まあ、ショーン・ペンの凄さみたいなの
が、うん、
あんまりああいう役ってやったことないか。まあ、悪い人の役ってのは何回かあるけど、
うん、
でもなんか、それでもちょっとかっこいい目というかね。
うん。
うんうん
う
ん、
ああいうなんか、ダサ悪いみたいなのもしますよね、
うんうん。あんまり印象ない気がする。
そうですね。まあ、だから、純粋に面白かったっていうのがまず、
そう
ですね。
うんうん、
まあ、
うん
うん、まあ、笑ったシーンを別に上げるのは後でもいいかなと思うんで、
うんうん、
ここは面白かったみたいなのをみんな、多分似通ってると思うんですけど、
うん
うん、
なんか劇場で声を出して笑っちゃったんで、
うん、
あんまそんなに笑うとかないんですけど、結構、ゲラゲラ笑うぐらい笑ったっていう感覚があったんで、それは珍しいぐらいだなと思いましたね。
なるほど。
で、そうですね。まあ、逃走劇の部分がすごい僕は面白かったんですけど、
うん、
なんか、まあ、一通の逃走劇とはちょっと違うのは、ボブが追っていくんですけど、
うん、
観客はなんかそいつ追ってもあんま意味ないぞみたいなとこ分かりながらなんですよね。
うん、
ショーンペンを追おうとしてるけど、もうショーンペンの中には、とこにはもう乗ってなかったっていうのを僕らは知ってるんですけど。
うん。
うんうん。
で、じゃあ、だからどうやってこれは出会うんだろうなとか思うじゃないですか。
うんうんうん。
うんうん。
で、どうなっていくんだろうって思いながら見てたら、あ、最後ちゃんとこう繋がってここに来るんだみたいな。だから普通と、ただ単なる逃走劇だし、なんか、この内容自身も、まあ、娘さんがさらわれて、まあ、取り返すんだろうなっていうのは、まあ、わかるんですけど、そこに至る過程が、やっぱ、あんまそう、こう、なんていうか、簡単にはわからないというか、
うん、
まあ、そこの過程が、その2種類あると思ってて、
うん、
娘を取り返すまでの 家庭が、例えばなんか、96時間じゃない、48時間か。うん、こっちだ。96時間か、うん。暴力でもうやりまくるみたいな楽しさもあると思うんですけど、
うんうんうん、
こっちはなんか、ストーリーの展開によって、こっちがあんまよくわからないようになってるなっていうと、うんうん、まあ、どうやって娘と会うんだろう。しかも、ボブは結局、最終的には娘と会えるんだけど、別にボブは何もし、直接的には何もしてないっていうところも、
うん
うん、なんかあんまない話だなと思ってて、そこもすごい面白かったですね。
うん、
まあ、160分ぐらいあるけど、最初1時間ぐらいは革命家の話がずっと若い時の革命の話になってるし、
うん、
それが終わって16年後かな、なんかそういう風に飛んで、っていう話の展開も、長いんだけど、なんか話が一回切れるから、そんなになんか長さを感じなかったんですよね。
うん、うん、うん。
で、同じぐらい長かった宝島と、まあ、見た時期が似てたんですけど、
うん、
宝島はすごい長く感じたんですけど、うん、
あ、
こっちは、うん、やっぱ、全然飽きなかったし、
うん、
なんだろうな、やっぱどうなるかわからない、ね、うん。そうですね、うん。どうなるかわかんないし、っていう興味の持続みたいなのがやっぱ ずっとあったのかな。
うん、うん。
すごい面白かったですね。あと、まあ、キャラクター自身にも愛着がどんどん湧いてくるような、感じになってるから、うんうん、先生とかもやっぱり、
うん、
そんなになんかいっぱい喋るわけじゃないんだけど、
うんうん、
なんかチャーミングに見えてくるし、
はいはいはい、
で、まあベルフィディアとか、そのウィーラーの、その、まあお母さんと娘のキャラクターも、まあ、まあ、ウィーラーもあれだけど、ベルフィディアとかすごいぶっ飛んでんだけど、まあ、うん、あのキャラクターも良かったですし、
うん、
まあウィーラーも可愛いし、
うん、
お父さんとの対比みたいなところも面白かったし、
うんうん、
キャラクターも立ってるし、うん、そこもまあ良かったですよね。あとは先生とボブの、どちらも左翼なんだけど、
うん、
なんかボブがちょっと新左翼っぽい、その革命っていう暴力でなんかしようとしてるところと、
うんうん、
先生のなんか、まあ劇中でも言ってましたけど、地下鉄道的な、
うん、
その暴力を伴わない、まあ人を助けるみたいなところが、なんか、60年代と、今の左翼の、なんか、対比みたいになってるのが面白いなと、うん。今、だって暴力でなんか革命を起こしてやろうという左翼の人いないじゃないですか。
まあ
ね、うん、基本的にはなんか、右翼の方がちょっと暴力的なところもアメリカとかでは見られるし、
うん、
そこの違いも面白いなって。
うん、
まあ、よく考えたら左翼ってそういう人たちだったよなって、
うん、
僕忘れちゃったとこあったなと思ったんですけど。うん、まあ、あとは、その、デフォルメした人種差別主義者がいっぱい出てきて、
うん、
まあ、ほぼナチスみたいな、
うん、
言ってるのがなんか、まあ、黒人とそういう交配したら、民族がなんか、
うん、
汚れるみたいな、
うん、
ナチスが言ってるのと同じようなこと言ってるし、しかも、最後ガス室で殺されるっていうのも、
確かに。
なるほど。面白かったし、まあ、そうですね。まあ、一個一個上げていたらもう切れないんですけど、まあ、ほんと、全部のやつがよくできてるし、
うん。
なんか20年ぐらい、このスクリプト書くのに時間かかったみたいなこと言ってたけど、時間をかけて、いろいろ練ってたんだろうなっていうのがわかるような感じでしたね。
うん、
あと一つ、なんか、専門的な部分で指摘すると、
うん、
なんか DNA 鑑定するじゃないですか。
あれね。
あれ、まあ、機械面白いし、
うん、
カバンの中にちゃんと遠心分離器と、遠心分離じゃないんですけど、うん、まあ、遠心器がついてて、
うん、
試薬とか落とせるようになってたりする細かいところはすごいよくできてるんですけど、うん、
はいはいはい。
まあ、本当はあれ DNA、まあ、喉からなんか、まあ、組織取ってきて、
うん、
ゲノム抽出するんですけど、ゲノム抽出するのやっぱ30分くらいかかるし、それでも、まあ、
うん。
あとは PCR してないんですけど、あれなんか、映像してなんかこう、バンドがこう、下にバーって出てきたじゃないですか。あそこに行く前に、本当は、まあ、コロナでもよく言われたし、PCR っていう、実験をかまわせなきゃいけないんですけど、
うん、
PCR するのには大体1時間かかるんで、
うん、
まあ、あんな早くには絶対できないんで。
なるほどね。
まあ、はい。まあ、そこはちょっと、なんか、
うんうん、
料理番組的な、
飛
ばしたところが、まあ、あったなっていうのは、まあ、感じですかね。まあ、実際はそうだよっていうところですかね。
あんな機器はないんだ、じゃあ。
そうですね。まあ、簡易版で、 もっと簡単にできるやつはあるんですけど、親子鑑定みたいなやつで、うんうんうんうん、ああいう原理じゃないやつ、
うんうん、
まあ、家でできるやつとか、キッチンとかもあるんですけど、うんうん、あのやり方でやろうとしてるんだったら、あれはできないよっていうところですかね。
うん
はい、でもまあ、見た目面白いし、うん、実際にちゃんとやってそうな感じがするし、
そうね。
なんかバンドが出てくるから、こう、こっちもどうなのかっていうのもすぐわかるから。う
ん、確かに。直感的にわかりやすいもんね。
はい。
うん、
あれはまあまあ、あれあれでよかったかなっていうふうに思いましたね。
はい。
はい。では、ドキエさんお願いします。
はい。僕も、この作品はとても面白かったですね。
うん、
まあ、石山さんもすでに2回ですか。
2回行った。
あ、ですね、うん。見られてると思うんですけど、まあ、なんでっていうところは僕も言うのは難しいんですけど、やっぱり、何回も見たくなるっていうのはよくわかるなっていう作品でしたね。
うん
うん、で、今、松さんおっしゃったように、やっぱりキャラクターの描き方が、やっぱり、この、ポール・トーマス・アンダーソン監督の作品、僕も、そんなたくさん見てないんですけど、まあ、特に今回は、うまいなっていうふうに思いましたし、うん、僕が見た作品だと、前作のリコリス・ピザと、
うん、
ファントム・スレッドですか。
うん、
まあ、この辺、まあ、あとは、There Will Be Bloodも多分テレビで見たかなぐらいなんですけど、やっぱりそういうところは監督あるのかなということですね。キャラクターの描き方というか再現、リアリティというかね、そういうところはすごいなっていうふうに今回も思ったところはありますね。
うん、今回リコールスピザの女の子が出てました、
ね。はい、そうですよね。
アナナハイム。
そうですね。ミュージシャンのね、はい、ハイムのね。まあ、死んじゃうんですけどね、途中でね。なんかもうちょっと活躍してほしかった。ところは僕あるんですけどね。
まあ、
うん。
役の感じで。
そうですね。
一応顔出しというか。
そうですよね。
うん。
で、良かった点はまあ、主に二つ、三つかなと思うんですけど、まずは、その、俳優がとても、まあ、豪華っていうだけでなくて、みんなやっぱり芸達者な人が多くて、そこがやっぱり見どころだったなっていうのがありますね。
うん。
で、まあ、有名な人だけではなくて、その、そんなに、まあ、見たことなかったような人たち、特に、母親のペルフィディア役のティアナ・テイラーとか、
うん、
その、まあ、娘の役のウィラーの、チェイス・インフィニティですか。うん、なんかもう、よく発掘したな、みたいなね、感じしますし、二人ともすごい良かったですし、うん、特に、母親の役の人なんかは、なんかもう、出てきた瞬間から、いかにも、革命家みたいなね。もう説得力のある表情をしてましたし。で、まあ言動とかもまあ強い女っていう感じで、まあ強いっていうかもはやなんかもう頭がおかしいっていうぐらいのなんかこう反骨精神っていうかそういうものを感じましたし。
うん。
あとなんか走り方がいいですよね、彼女ね。うん、なんか すごい速そうに走るっていうかね。いい走り方してんなっていうふうに思いましたし。まあそういうところとか。まあ、あとはもう本当ディカプリオも まず良かったですし、まあ最近多いちょっと情けない役っていうのはすごい似合ってましたし、
うん。
あとは、ベネチオ・ベルトロもすごい良かったですね。
うん。
うん、僕は、このワンバトルアフターアナザーの、確か1個前ぐらいに直前にザザ・コルダのフィニキア計画見たんですけど、
うん。
まあベネチア・ベルトロ、主役なんですけど、まあ、全然、なんだろう、映画の雰囲気も違うし、やってることも違うんですけど、まあ、ザザ・コルダの方は、はい、まあ、ヘンテコな人の役なんですよね。
うん。
どっちかっていうと、まあ、面白いことをやろうとして面白いっていう感じなんですけど、今回の、その、ワンバトル・アフター・ナザーの方は、別に、先生は、なんか、面白いことをやろうとしてたりとか、うん、なんかその、別にそもそも面白い人じゃないじゃないですか。
うん。
なんだけど、すごい、面白く見えるというか、なんかすごいチャーミングな感じというか、
うん、
そういうところの表現とかすごい良かったですし、まあなんかいろんな人に慕われているというかね、その、地下組織というかそういうところで、まあみんなをまとめてるみたいなところもすごい説得力ありましたし、その辺もすごい良かったですね。あとはやっぱりショーン・ペンですかね。
うん。
まあ彼のその、ロック・ジョーという役が、めちゃめちゃ気持ち悪かったですね。うん、なんかもう、有害な男性性の塊みたいな男で、
うん、
すげえ気持ち悪かったし、彼の作品で言うと、 タクシードライバーの役何でしたっけ？ちょっと待ってくださいね。1個前か2個前ぐらいの作品で、ドライブインマンハッタンを見たんですけど、
うんうん、
まあ全然その時とも違いましたし、もうマスさんおっしゃったのと一緒で、
うん、
もう全然違う人に見えるというかね、
うん、
もう本当にロックジョーっていう人がいるっていう感じにすごい見えましたし、うん、この辺がやっぱすごかったですね。
ショーンペン自身がなんか、まあ、いや、もちろんかっこいいんですけど、なんか他にもいそうな感じの顔だから、
うん、
似てる人なのかな
って。ああ、はいはい、そうですよね。確かに、このキャストを見ないで映画見たら、うん、あれ本当にそうかなみたいに言って確かに思うっていうかね。うん、うん、ほら、ありますよね。で、もう一点良かった点というと、その、最初にも言ったんですけど、そのキャラクターのリアリティっていう部分で、やっぱりこの、今挙げた俳優の人たち以外の部分で言うと、そのなんか裏でアメリカを牛耳っているとまでいかないかもしれないですけど、そのさっき松さんがおっしゃったそのナチスみたいな奴らですよね。
うん。
僕はなんか Q アノンみたいにもちょっと見えたんですけど、まあ奴らのそのリアリティがやっぱすごくて、まあ本当にああいう奴らいそうだし、まあまあ当然めっちゃ気持ち悪いし、
うん、
あの集まりがザ・ホモソーシャルって感じですごい、まあ、悪意を持ってちょっと描いてる部分もあるんでしょうけど、あれはすごい強烈でしたし、
うん、
あとはその革命家たちも、まあ、昔はそれで良かったのかもしれないですけど、今になってみると、改めて考えると、なんか、あの合言葉のやりとりとか、
うん、
ああいうところとかちょっともう、もはやなんか中二っぽく見えるというか、
うん、
そう、なんかそこの、その辺が見えて、そういう風に見えてきてしまうところがちょっと面白かったですね。
うん。
うん。
うん、
あとは、音楽ですかね。もうすごい良かったですね。サントラもちょっと聞いてますけど、ピアノとか、バイオリンとかギターの、これ結構シンプルな、うん、音だけの音楽になってるんですけど、まあすごい印象的で、
うん、
これもやっぱり映画の中で、まあ、盛り上がりとかそういうのも当然そうなんですけど、飽きさせないっていう意味ですごい大事な部分だったのかなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、で、まあ、一点気になった点を挙げるとすると、僕はその、この映画のメインのテーマでは別にないと思うんですけど、その、生みの親か育ての親かみたいな点がちょっと出てくるじゃないですか。
うん。
うん、ウィラの親父がどっちなのかみたいなところとか。
うん。
ね。まあ、お母さん結局ずっといなかったわけですから、お母さんは子育てしてないわけで、ずっと、その、ボブにね、育てられたわけですけど、
うん。
だけどその、最後に、娘に母親からの手紙を読ませるっていう展開があるじゃないですか。
うん。
なんかそうすると、まあ、ボブは当然そうなんですけど、なんか、そんなに母親のことを娘の前で悪く言わないっていう感じがあると思うんですよね。
うん、
なんかそれが、その、生みの親か育ての親かというテーマと、ちょっと、ブレるんじゃないかなって思った点がちょっとあって、だから、母親をいい風に描きすぎてんじゃないかな、みたいな風に思った部分はちょっとあって、それは気になった点というか、まあ、お話、皆さんでできたらいいかなと思った点ではありましたね。
うん。
うん。はい。とりあえず、そんなとこです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では。最後、石山さんお願いします。
はい。確かに、話し終わった後、細かい点について3人でちょっと時間の許す限り、話せたら楽しそうだなと思います。
うん、はい。
はい。
で、私、実はこれ出してもらう前に、ロンペさんとの雑談の回で、
うん、
ちょっとこのワンバトンについて話してて、
はい。
で、アルジェの戦いとか、
うん。
旅立ちの時とか、
うん、
そういう、他の、まあ、作品についての話はそちらでしてるので、あと、原作のバインランドについての話も少しそっちでしてるんで、
うん、
よかったら聞いてもらいたいなと思ってます。
はい。
で、こっちではだからそれ以外の話を集中してできるようにと思ってそうしたんですけども、
うん、
まあ、ポール・トーマス・アンダーソン、私すごく多分 1、2を争うぐらい好きな映画作家で、
うん
うん、で、まあ、私、ロンペさんの方に、Digin You Next っていうコーナーで出させてもらってたんですけど、
うん、
あっちで扱ってるその、フェデリコ・フェリーニとか、
うん、
まあ、黒沢明であるとか、
うん、
そういう世界中で映画史に残る映画作家って人が、まあ、いるっ わけなんですけども、
うん、
まあ、今言った人たちとかはもう亡くなっている人で、
うん、
で、80年代とか90年代に、コッポラとか、スピルバーグとか、まあ、ブライアン・デ・パルマとか、マーティン・スコセッシとかが、まあ、いるわけなんですけど、こういう人たちもやっぱりそれに匹敵するような、あの、偉大な作家たちですけど、まあ、この人たちは今も存命ですけど、
うん、
まあ、現役ではあるけれども、ピークは過ぎていると言っても、
うん、
まあ、そんなに怒る人はいないかなと思うんですけど、
うん、
じゃあ、現役でバリバリやってて、映画史に残る作家、誰かって言われたら、真っ先にやっぱ挙げるべきなのは僕はポール・トマス・アンダーソンだなと思ってて、
うん
うん、まあ、もちろん、タランティーノとか、
うんうん、
まあ、イニャリトゥとか、キュアロンとかね、
うん、
まあ、他にもいると思うんですけど、うん、パッと思いつくのはやっぱポール・トマス・アンダーソンかなというふうに僕は思います。やっぱり、それは、単に、その、映画の内容が、その、面白い、面白くないだけじゃなくて、やっぱり、もう文学作品に匹敵するような、その、内容の、その、文芸的というか、
うん、
その質が高いものだと思うので、
うん、
まあ、そういうところかなと思ってて、で、そういう意味で言うと、今回のワンバト、まあ、見た直後は、すげえぜと思って、
うん、
あの、ポール・トマス・アンダーソンの中でも最高傑作だなと思ったんですけど、
うんうん、
僕結構もう2回見たんですけど、2回目見たのも結構前で、
うんうん、
ちょっと時間が経ってるんで、だいぶ落ち着いてきて、うんうん、
はい、
今思い返すと、やっぱりなんか、ザ・マスターとか、
うん、
ファントム・スレッドとか、
うん、
ゼアル・ビー・ブラッドとか、そういう作品に比べると、なんかまた見たい感とか、
うん、
いつまでも心の中に置いときたい感とか、
うん、
そういうので言うとやっぱちょっと劣るのかなと思ってて、
うん、
それは多分やっぱ結構アクションが今回強めなんで、
うん、
やっぱアクションやってる間って話進まないっていうか、
うん、
まあアクションって見せることが大事で、
うん、
そのアクションの中にストーリーってやっぱりちょっと多少はもちろんあるんですけど頑張ってるとか、
うんうんうん、
感情を揺さぶる部分もあるけど話自体がなんか停滞する時間でもあって、
うん
うん、そういう意味で言うと同じ160分ぐらいの映画だと当然アクション多めの方が内容薄くなるかなっていう気はしてて、
うん、
そのザ・マスターにおけるその人の心の動きとかファントム・スレッドの市場とか、まあ、ゼアル・ビー・ブラッドのその人の欲望とか、そういうことの表現としては、なんかちょっとやっぱ、まあ、ギャグ多めっていうのもあるかもしれないけど、ちょっと薄めだったかなっていう気がしますね。
うん、
だから、ポール・トマス・アンダーソンの作品群の中では5番目ぐらいの感じかなっていう気がします。
うん、
で、とはいえですね、まあもちろん楽しかったのは僕も同じで、
はい、
まあ、特に良かった部分、ちょっと、いくつか言うと、やっぱりその、ベニチオ・デル・トロのその、逃がし屋をやってる彼の、その、ジェネシスって呼ばれる、まあ、拠点みたいのがあって、まあ、あそこあたりの、その、ノンストップでずっと映画が動き続ける感じは、さっきは僕アクションはちょっと話が進まないなって言うけど、やっぱアクションの真髄っていうのもやっぱあって、それはやっぱりカメラと人物の関係性とか、その、観客のテンションを、こうコントロールする音楽との関係性とか、そういう意味でものすごく映画として質が高かったので、
うん、
あそこでディカプリオが、まあ、あの、ベニチオ・デルトロに引っ張られて、まあ、右へ左へっていう、こう、横の動きがまずあって、
うん、
で、上下の動きもあるじゃないですか。
はい、
あの、屋上に上がったり、また落ちたりとか、
うん、
そういう縦の動きもあって、で、当然カメラが、これ、ポール・トマス・アンダーソンの作品の中では結構顕著なんですけど、人物が、画面の奥に向かって歩いてってて、まあ走ったりとか、それを単純にカメラがついてってるような映像って結構よく使うんですね。
うん、
で、逆にカメラの方が先行してて、人物が奥から手前に向かって歩いてくるのをカメラが引っ張りながら捉えるとか、まあ皆さん想像つくと思うんですけど、
うん、
そういう前後の動き。で、それがキャラクターの行動と目的に相まってて、で、観客の気持ちをカメラが追随したり、先導したりとか。で、ライティングも、その場所によっては暗くなったり、もしくは、あったかみのあるランプの明かりになったりとか、
うん。
で、ジェネシスの1階のあの、なんか、薬品売り場みたいなとこは、蛍光灯のすごくグリーンのライトになってたりとか、
うん、
そういう背景が、その時間軸が、その、まあ、160分の間でどんどん過ぎていくんだけど、
うん、
その背景になってるものがどんどん変わっていくのが、ものすごく楽しいし、で、さっき音楽の話ちょっとしましたけど、まあ劇版今回、いつものジョニー・グリーンウッドがやってますけど、その、 緊張感を煽るような、てんてんてんてんてんてんみたいな、まあ、要は鼓動ですよね、あれね。
うん。
それが、時に、すごく盛り上がったりするんだけど、普通の劇版って、だいたい1分とか2分とかで、まあ、そんなに長くないわけなんですけど、で、今回のも、長くはないんだけど、それぞれが繋がってるように聞こえてて、あの、ヴィラが、学校のダンスパーティーのところから、彼女に、まあ、逃がされて、
うんうん、
で、一気に緊迫が高まってきて、で、ずっとディカプリオが、その、ヴィラの行く場をずっと求めて、あちこち右往左往してる間とかも、弾いてるとずっと一つの曲みたいに聞こえるんですよね。
うん
うん、
で、それが、なんだろう。昔、ジム・ジャームシュのデッドマンっていう映画があって、
うん、
あれの劇版って、ニール・ヤングって人がギターで弾いてるんですけども、すごく特殊な作り方をしてて、
うんうん、
ニール・ヤングが映画のを見ながら演奏してるんですよね。
うん、
で、それを録音してつけてるんです。劇版を。でも、今回のジョニー・グリーンウッドはもちろんそんなやり方してないけど、ちょっとそれに近いようなライブ感があるというか、そのカメラの上下の時に、ぐわっと音楽が上下したりとか、立ち上がってカメラが高い位置になって、下の、その、ヴィラと、ロック城が車に乗り込むところを、ディカプリオが狙撃するシーンがあるんだけど、そこのカメラが下をぐっと見るときの音楽の変化とか、もうそういうところのうまさみたいなのは、すごく映画見てて楽しい部分だと僕は思うんで、すごく素敵だったなと思いましたね。
うん、
でも今回のやつ、嘘か本当かも知らないですけど、先にジョニー・グリーンウッドが劇版作って、それに合わせて演技してるらしいんだけど、多分嘘だと思います。そんなことできるわけないと僕は思うんで。
うん、
まあ編集段階で詰めてるのかもしれないけど、
うん、
まあそれはちょっとわからないんで、あれなんですけど、もう一つすごく面白いなと思ったのは、やっぱりクリスマスの冒険者たちのシーンで、で、まあ、一回、なんか有力者の娘の結婚式みたいなところにロック城が呼ばれてって話した後、いろいろとまあ、厄介なことになってしまった後、今度は、その、ティム・スミスっていう、掃除屋の、冒険者の一員が、また、なんかコロニアル風の屋敷に呼ばれていって、でも慣れた様子で地下に降りてくんですけど、まあ、そこが防空壕みたいになってて、で、まあ、その一室の奥に、その、なんか、キモいカモの絵かなんか飾ってて、で、人種差別の奴らがヘラヘラ座ってるんですけど、で、これに確かに、その描かれてる被写体自体は醜悪なんですけど、僕、こういう、なんか映画の途中でリアリティのラインがぐっと変わってくような、なんか世界がギュッてワイドに広がってくようなシーンがすごく好きで、なんか、例えば、アンダーザ・シルバー・レイクとか、ああいうのがすごく好きなんですよね。だからなんか、こういうシーンがあると、一気になんか、その映画が僕は好きになるとか、そういうことが結構あって、すごいワクワクしたシーンでした。ただですね、ちょっと、まあ、おとけさんじゃないですけど、僕もちょっと気になる点が一個あって、見た直後思ったんですけど、最後の7、8分ぐらいいらないんじゃないかなと思ってて、ウィラとディカプリオが、まあ、助かって、ティム・スミスのことを始末した後、まあ、傷つきながらも、二人で車で走り出しますよね。
うん、
で、その前に、ヴィラとしては、ディカプリオが自分の父親じゃないってことを分かってて、で、16年間父親として育てられてるのに、実は父親じゃなかったってことで、こいつは一体じゃあ誰なんだっていう、恐怖を感じたと思うんですよね。
うん、
で、ティム・スミスを、処分した後、処分っていうか、処理した後、あの銃もすげえかっこよくて、あれ、P320 っていう、多分、なんかね、まだ調べても出てこなくて、多分 P320 だと思うんですけど、シグっていうところが作ってる。それに、レッドドットのサイトが載ってて、めっちゃかっこいいんですけど。あれでパスパスパスって、まあ、トリプルショットぐらいして、ティム・スミスぶっ倒した後、今度は、ディカプリオに対して、お前誰なんだっつって銃向けるじゃないですか。
はいはいはい。
ね。あれはやっぱ、そりゃそうだろうなって。こいつ父親じゃねえじゃんっていう。こいつも信用していいのか本当にって思うじゃないですか。でもまあ、それはそんなに長い時間ではなくて、やっぱりまあ、人間は誰かをと一緒にはやっぱり生きていくしかないんで、まあ、今までの生活に嘘はなかったと思って、また、父親として信頼することに彼女はしたんでしょうけど、で、二人がそれで車に乗って走り去る だけでももう十分感動的だから、
うん、
僕はもうそれで良かったかな。そこでバンって暗転して、タイトルが出て終わりでいいかなと思ったんですけど、うん、まあ、その後六条が生きてて、まあ、画面に向かって歩いてくるというシーンがあって、うんうん、まあ、ギャグとしては面白いんだけど、僕はその後、クリスマスの冒険者たちに裏切られたわけだから、
うん、
あいつらを皆殺しにしようと思って彼は歩いてるんだと思ったんですよね。
うん、
だから、あの後のシーンで、あの地下室かなんか行って、うん、もう銃乱射しまくって全員ぶっ殺すみたいな映画でもいいかなと思ったけど、
うん、
まあ、そうではなくて、ただ、ガス室で殺されるじゃないですか、あいつが。
うん、
結果として結局殺されるんであれば、結果が変わってないから、
うん、
そのくだり、俺、いるかなってのはちょっと思ったんですよね。まあ、これは作劇的な話ですけどね。うんうん、で、あと、やっぱその後、大事なシーンとしては母からの手紙ってのがあって、
うん。
うん、やっぱり、あんまり僕、あのシーンいるかな。まあ、感動的ではあるんだけど、
うん、
なんか、取ってつけたような手紙だし、
うん、
本当に母親が書いてるのかどうかは疑わしいし、
そうですね。
まあ思ったりはしたけど、まあ、ね、まあさすがにですね、そこを疑ってもしょうがないんだけど、なんかいるかな、いらないかなっていうは思いました。
うん、
その二つに関してはね。なとこかな、
うん
うん。なるほど。でもまあ基本的には素晴らしい映画だったと思いますね。
うん、
チェイスインフィニティというこの新星に対しては、うん、これからもすごく見たいし、
うん、
2015年に、スター・ウォーズのフォースの覚醒で、あの人誰でしたっけ、デイジー・リドリーさんを初めて見た時の気持ちをちょっと思い出して、はいはい、ああ、これはすごい子出てきたなと、
うん。
とにかく目が輝いてる子が出てきたなと思って、
うん、
うん。もっと見たいですね、と思いました。うん、とりあえず、はい、なとこにしておきます、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
革ジャンに水色のスカートも可愛いんだよね。
ああ、そうでした ね、 うん。すごいオーディションに勝ち上がって。
そうみたいですね。
あ、そうなんですね。
久しぶりにこの間アルジェの戦いを見直したら、
うん、
あれにテロリストの女性が出てくるんだけど、ちょっと似てるんだよね。
ああ、
うん。
うん。それはちょっと意識してるのかもしれないですね。
いや、まあたまたまだと思うけど、まあかなり意識してる映画ではあるから、実際ディカプリオが劇中で見てたりとか、
うん、
あとそのさっき言ったけど、ハイム、アラナハイムが、
うん、
殺されちゃうシーンとか、
うん、
ああいうのはもう、すごいアルジェの戦いっぽいんで、
うん、
裏切ったやつの、こいつがじゃあ裏切りそうだって なった次のシーンでもう、全員バレてて、どんどんどんどん始末されちゃうっていうシーンがあって、
うん、
まあ多分それなんだと思いますけど、うん、まあ、まあ面白かったですね、とにかく。
うんうん、この映画、なんか、うん、ビスタビジョンで撮ってるっていうのが、
ああ、そう言ってましたね。
なんか映画 .com とかに書いてるんですけど、うんうん、僕はその良さを全く分かんなかったですね、見てて。
まあ、日本でビスタで見れる劇場って多分ないわけでしょ？
でもあれってなんか倍になるから画面のクオリティが上がるんじゃないですか？
うん、ああ、密度がね。
はい。っていう意味で、だから画面自身がすごいクリアになるんじゃないかなって僕は思ったんですけど、普通のやつで見ても。そういうわけじゃないのかな？
どうなん
です
か
ね？それ専用のやつで見ないとダメなんですかね？
ただ単に、その、はみ出す部分をカットして放映してるだけだ、上映してるだけだと思うんだけど。だから密度自体は変わってないんじゃないかなって。
あ、密度自体変わんないのか。
どうなんですかね。ちょっと調べてみないと。
そっか。なんかあれですよね。縦のやつを横にして撮るんですよね。だから。
うん。大きさは倍になってますよね。でもそれも、フィルムのサイズは70ってのは変わってないと思うから。
うん。
どうなんですかね。
そっか。じゃああんま、わからないもんだってことですね、そもそも。
うん。
これはどうやったら理解できるんだろうと。
そうね。逆はあるけどね、そのちっちゃいフィルムをブローアップして、引き伸ばしてわざとザラザラにするっていうのはね。
ああ。
逆はどうなんでしょう。
うん。
そっか。だから、ディカプリオの話さっき出ましたけど。
うん。
ここ15年ぐらいのディカプリオは本当おもろいね。
うん、そうですね。
いつぐらいまでが美少年系だったんですかね。2000年のザ・ビーチぐらいまでかな。
うん、まあそうですね、その時はまだ。
その後からスコセッシに捕まるんだよね。
うん。
で、スコセッシに捕まって、ギャング・オブ・ニューヨークとか、アビエーターとか、ディパーテッドとかやって、うん、ちょっとなんか顔が汚れ始めて、
うん。
どんぐらいから ?J ・エドガーぐらいから、多分汚れ。
J ・エドガーもう確実に
汚れやすいとかね。まあそこがまた、うん、いいとこなんだけど、いい仕事をたくさん選んでて。っていうか、まあ、ショーがこの頃すごい欲しくて、
うん、
まあアカデミー、オスカーが欲しいというか。
うん。
で、ジャンゴを出て、ね、華麗なるギャツビーは、まあ綺麗な役でしたけど、
うん。
で、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、まあ、コセシなんだよな、結局。
うん。
で、レベナントでゲロゲロみたいな役やって、うん、でもかっこいい役ではあるのか。
うん。まあでも汚い、汚れた顔ですね。
まあまあまあ。
うん。
で、ワンスアッポンなタイムギンハリウ
ッド。もうここら辺からも確実にダメ親父。
確実にダメ親父。
ここが結構僕は印象に残ってますね。
ドントルックアップがあって。
はいはいはい。
うん。
で、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンがあって。
うん。
で、今回のワンバトなんだよね。
そうそうそう。そうですね。
で、まだ発表されてないけど、今度 JJ ・エイブラムスの、やつをスティーブン・キング原作のやつをやって、
うん。
で、その後、またスコセッシと、今度フランク・シナトラの話をやるんだよね。
歌えるんですかね。
どうなんでしょうね。歌、うまいのかね。
うまいんですかね。
あんまり聞いたことないけどね。
うん。
うん、だ確実にいい方向に行ってると思うんだけど。
うん。
今回のずっと、なんか、同じパジャマガウンみたいなの着てるじゃん。
ああ。
まあ、葉っぱ捨てたからね、逃げるときはね、
はい。
ずっと最後まで同じガウン着ててさ。ドタバタしてんのが、
うん、
なんか、あれを思い出した、ビッグリボースキの、リュードっていう役もさ、ずっとドラッグでヘロヘロなんだけど、うん、走ったり頑張ったりしなきゃいけなくなってっていう、うんうん、あれが面白かったですけどね。ジェフ・ブリッジスかな。で、なんか、
うん、
どうぞどうぞ。
あ、いや、ちょっと話違うんで後でいいです。大丈夫です。
ロック城を一回狙撃するチャンスがあったでしょ、
うんうん、
チェイスが、連れ去られる直前に、
うん。はい。
その時にスナイプして外しちゃうんだけどさ。
うん。
あんだけいろんなとこから落ちたり走り回ったりした後のスナイパーライフル。やっぱスコープがもう狂ってるんですね。
はいはいはい。
だから絶対試射して微調整しないと当たらないんだけど。
うん、うん。
案の定当たらない。まあ、そんなことしてる暇がないからしょうがないんだけど。
うん。うんうん、
そう。しかもまあ多分ヘロヘロだし。あちこち痛いしって感じで。
そうですね。
でもあの演出いいよね。当たったか分かんない後に、
うん、
無事なロックジョーが運転席に乗り込んでくるのを助手席側から撮るっていう演出がすごいいいなと思った。
うん、
松さんの違う話ってのは、
うん、いや、めっちゃどうでもいいんですけど、予告編でも流れてた、ビバラレボリューションっていうシーンあるじゃないですか。
うん、
うん。あの時の、デルトロの手の上げ方が可愛いなって思った。
あれか。
なんか手が短く見
えるんですよ。確かにね。なんかね、袖をなんか引っ張ってるかなんかしてる、うん。デルトロはね、もう、すべてのシーンがいいんで。
うん、
いいですね。もう言ってもしょうがないみたいな。
うん。
やたらと部屋が奥まであんだよね。
いやー、面白かったですね。
全部の部屋に家族みたいな人たちが
いる。何人いるんだよ。
どんだけいるんだよってね。
ね。メキシコ版、地下鉄道、アンダーグラウンド、レールロード、感はすげえ良くて、
うん、
アマプラでほら、最近、まあ最近でもないか、地下鉄道っていうドラマがあって、あれを見たばっかりだったんで、
うん、
あと、ゲームでもね、そういう、なんか、そういう、アンドロイドを逃がすゲームっていうのがあって、
へー、
うん、自分がそのレールロードに所属できるんだけど、
へー、
まあ、おとけさんは知ってるゲームなはずなんだけど、
うんうん
うん、フォールアウトっていうゲームなんですけど、
うん、ああ、
そう、名前聞いてた。そう。あれね、すごい面白くて、どんどん逃がすんだけど、
うん、
殺されちゃうやつもいたりとか。
それは、地下鉄道をモチーフにしたゲーム？
いや、全然、大きな物語の中の一部で、そういう組織に所属することもできるし、うんうん、逆に自分が人種差別側に回ることもできる。
う
ん
う
ん、
そうですね。何でもできるっていう、
ね。何でもできるんで、
うんうん。
はい。そうね、
うん。
今回のその映画って、いろんな組織が出てきて、
うん。うん
まあ、そのフレンチ75っていう組織もそうなんだけど、
はい、
それにまつわるさっきの地下鉄道みたいな組織が出てきて、
うん、
例えば、修道院、まあ、
あ
マリファナ、なんか、ヤクザな修道院みたいなのが出てきて、
うん、
大麻育ててるらしいんだけど、
うんうんうんうん、
勇敢なるビーバー修道院っていう、
うん、
しかもチュパカブラ丘の上に立ってる。
名前がむちゃくちゃすぎる、ね。
むちゃくちゃ、
うん。
むちゃくちゃなのに誰も何も言わないんですよね。この作品の中でね。
そう。
本当に、
まあ、この作品ってなんかいろんな場所が多分ファンタジーになってて。
うん。
そうですね。
いまいちロック城のいる軍隊の組織体系がよくわからない。
よくわからないですね。
うん、あれでも
警察なんだかなんだ。
警察官なんですよね、一応。ちょっとよくわかんないですけどね。
まあ胸にポリスって貼ってあるんだけど、
うん、
まあ明らかに州軍なんだよね。その装備とか。うん、で、ロック城もカーネルって呼ばれてるんだけど、
はいはいはい。
多分松浦さんの字幕が間違ってるのかわからないけど、
大佐って
なって、うん、そう、本当は大佐なんですよね、本当に訳すと、
うん、
でもずっと字幕では警視って出てて、
あ、そうかそうか、
うん
うん、
警察の階級になってる、
うん、まあまあそうですよね、
どういう意図があるのかわからない
です、そうですね、うん、
松浦さんね、ずっと正しい、あの、いい仕事されてるんだけど、
うん
うん、
でもなんか指示があったのかわからないですけど、
うんうんうん、なんか勝手にあれ、なんか操作とか勝手にやってっけど、別にこれしかも、勲章っていうか、表彰されてるじゃないですか、
うん。
そういう立場の人なのかなって、ちょっと。
だから、いろいろファンタジーというか、いろんな映画のそういうシーンとかから撮ってんだろうね、
うん、
きっとね。
うん、
あと、今のアメリカ、実際むちゃくちゃなってるから、
うんうんうん、
まあ、それより前に撮ってるから偶然ではあるんだけど、うん、まあ、くしくもすごい今のアメリカっぽくなってるっていう、うんうん。
まあ、なんか、上が上なら、っていう感じな気もしますよね。その、あいつの上にいるのがああいう奴らなんで、みたいなね。
うん。
感じはちょっとしたんですけどね。超法規的というか、なんかね、
うん
うん。
あの、クリスマスの暴言者たちも何やってるかよくわかんないっていうか、
うん。
どういう権限のある、どういう組織なのか全然わかんないんだよね。うん、
なんか、多分、権限を持ってる奴もいるんだろうなって感じなんですけど、
まあ、有力者が集まってるからね、
うん、実は何にも権限がない奴らの集まりだったりっていう風にも見えるし、なんか。
なんかあの、南西部支部のさ、オフィスでさ、うん、なんか君、今日からここ自由に使っていいからって言われてもさ、
うん、
あそこで何すんの、
うん、いや、わかんない。仕事何なんだよ。
何なんだろうね。
なんか、
スイート55っていうさ、はいはいはい、部屋に通されるんだけどさ、まあ明らかに殺害部屋なんだけど、
うん、
殺害部屋だからなのかわからないけど、妙に家具も安っぽいしさ、
うん、
なんか合板のさ、あのアーロンチェアもさ、背もたれプラスチックのやつ、俺嫌いなやつなんだけど、あれ、まあ時代がわからないんであれなんですけど、
はい、
そう、あのメッシュの方が好きなんですけど、
うん、
なんかあそこ狭いしさ、
うん、
何すんのあそこって思って。二回見ても二回とも面白い。
謎でしたね、
謎。謎、
うん。
あとね、結構あんまりみんな話してないんだけど、俺が好きなのが、あの、アバンティ Q がかっこよくて。
ああ、そうですね。確かに。
まあ、あの、ネイティブアメリカンの、まあ、トラッカーの人
なんだけど。
そうそうそう、うん。あの人さ、あの、まあ、あの人が行く、1776っていうさ、1776っていう、あの、
うん
うん、すげえ、なんかネオナチっていうか、むちゃくちゃ入れ墨の入ってる怖い人たちの、
うんうん、
さ、なんか、人身売買とかやってそうな奴らの、うんうん、なんか面白いんだけど、あの人、なんであそこで心変わりしたんだろうね。
うん、まあ、
うん、
ずっとああいう風にさ、別に何の、そのなんていうの、村っ気もなく、うん、今まで多分散々、ああいう痛いけな子をさ、ああいう奴らに引き渡してきたんだろうに、うん、なんでこの作品の中では裏切ることにしたのか。
子供にはね、やらないっていう。
言ってたよね。やっぱあんまりにもひどいと思ったのか。
うん、
あの時さ、1776のさ、なんか6でもねえ、あの、入れ墨のやつにさ、
うん、
どうした、なんて呼ばれてたんだっけ、
なんか、
ディストレス的な感じ
よ、うん。そうそう、すごい喋ってたよね。ね、うん。原住民みたいな。
あ、原住民って字幕出てたのか。あれ、なんて言ってんだろうってずっと気になって、
うん、
スクリプト読んでみたんですけど、
うん、
あの、ワゴンバーナーって呼ばれてんだよね。
ほう。
ワゴンバーナーっていうのは、あの、西部開拓時代に、うん、まあ、滅ばしゃを襲撃する人っていう意味で。
あ、
だから、まあ。
もうバーナーするのか。
そうそう、ネイティブアメリカンに対するひどい別称らしくて。あ、まあでも、あの時初めて呼ばれたわけじゃないと思うから、
うん、
まあ、
うん、
それだけで切れたわけじゃないと思うんだけど、
うん、
やっぱなんか、やってらんねえな、これって思ったんだろうね。
うんうん、しかも子供らしい。
そうそうそう。
複数の理由がありそうですね。うん、
なんかさ、あの、車の中でバンバンバンバンその、蹴り上げてて、ビラが、
うん。
でもそれ全然気にしてないじゃん、アバンティはさ。
うん、
それより、なんかお前、誰かが探しに来るのかっていう風にすごい聞いてて、うん。それ最初、その、足がつくってことを恐れてるのかなと思って、そういう質問してたのかなと思ったけど、
うん、
なんか、誰かが迎えに来る人っていうのを大事にしてるのかなと思って、
うん、
自分はずっと孤独だから、
うん、
なんか、誰か信用できる奴がいるんだ、こいつにはっていう風に思ったのかなと思って、うん、なんかそういうところでちょっとたのかなと思って、
うん
うん、彼、アバンティ Q に関してはすごい俺、いい役だったなと思った、
うん、
いいキャラクターだったなと
思って。もしかして自分も親なのかもしれない。
うん、かもしれないしね。
うん、
その辺にこう、深みがある感じがすごいして、
うん。
ちなみにその差別用語で言うと、この中でその、 爆弾クロスっていうさ、
うん、
よくわかんない街、
うんうん、
アイスって移民局に協力しませんって言ってるサンクチュアリシティってところに、デルリオ、なんだっけ、先生たちの組織があるって設定になってるんだけど、うんうん、そこはスペイン人たち、だからメキシコ人たちの街って呼ばれてんのか、ロック城たちには。
うんうんうん、
でその時メキシコ人のことをウェットバックって呼んでんだけど、それも絶対言っちゃダメなやつらしいです。
へぇ、
皆さん気をつけましょう。
濡れた背中みたいですか？
うん。多分背中じゃなくて多分お尻とかそういう意味だと思います。
ああ。
はい。いや、言わない方がいいですね。はい。
うん、
じゃあ言うなっていうね。
はい、気をつけよう、みたいな。
気をつけよう。
知らなかったら絶対言わないんで。
うん。
うん。
なんかだからいろいろこう、細かいところは全部面白くて、
うん、
すげえ好きな映画だったけど、内容としてはそういうところとまた別でね、うん、とは思いましたけど。あれだ、あとなんか、ピコピコ、近くに行くとピコピコ鳴るって言われた、
ありました、ね、
すごい信頼できるデバイスっていう、トラストデバイスって呼ばれてるやつ、
うんうん。
あれ、脚本的にもっと盛り上げられそうなのに、
うん、
ほとんど活用してないのも、そういうギャグなのかなと思って。う
ん、あれ僕もちょっとわかんなかったんですけど、
うん、
最後ボブとウィラが近づいた時に鳴ってました。
鳴、うん、ってた、鳴ってた。
なんかね、劇版なのか、
大きいよね、う
ん、あれの音なのか、ちょっと判別がつかなくて、僕あんま気づいてなくて、それが。
うんうん、
あれあの装置意味あったみたいに思っちゃったんですけど、
うん、
ま、妻に聞いたら、鳴ってたよって言って。
鳴ってはいた。
そうなんだ。
活用感は別にないよね、うん、だって、
うん。
だって、あそこで近づいてくるのがボブだから安心するんじゃなくて、
うん、
ボブだとしても誰かわからないやつっていうことだから、うんうんうん、ウィラは緊張してるわけで。
そうですね。
だから、なろうがなる前が変わらない
ん
だ、
うん。
むしろなってる方が怖いって思ってるかもしれないし。
なるほどね。うんうん、もう誰も、そうですよね、信用できないみたいなところ、
そうだね、
時点になってますもんね、あそこね。
うん
まああれ、鳴ったからディカプリオはあそこで車を降りたっていう考えもできるんだけど、うんうん、まあ鳴ってなくてももう事故の多分煙とか出てたり見えてるから、
うんうんうん、
あそこで車を止めて歩いて降りてくるのは多分当然だと思うし、
うん、
どう考えても意味がないし、
うん。
まあ、あれ、充電しようとしてたのって、あのボブが。あの
装置充電は携帯じゃないですか。
携帯でしたっけ、
うん、
携帯の方か。
実は僕鳴ってるので結構泣きそうになっちゃったんですけど。
あちゃんと意味ある人いた。
いや、なんか。共鳴してるっていうのがなんか、親子の関係っていうか、
そこをね、なるほど、なるほど。
と思って、うん、僕はちょっと、うるっと来そうにはなりました。
うん、あ、一人でもそういう人がいたんなら意味は。
そうですね。あと装置としては面白いですよね。
うん、
見た目にもね、あれね。
確かに。
ぽいものですもんね。
うんうん、
僕は最後にヴィラがもう、ボブでさえちょっと信用ならないっていう感じになったところで、
うん、
まあ、そういう意味で考えれば、最後にボブが自分の母親の話をして、手紙を読ませるっていうのは、意味があったように。
うん、まあ、聞いてくるんだろうね。
ね。あ、そういう意味で最後手紙読ませてたのかな。うん、あ、やっぱ本当にこの人が自分の父親だったというかね、母親の恋人だったというかね。
そうだね。
っていうふうに確認するとこなのかなとはちょっと思ったんですよね。うん
ディカプリオはずっとごまかして生きてきてて、16年間娘に対して、
うんうんうん。
まあ、だからドラッグに逃げてるとか、お酒に逃げてるとかっていう考えもできるけど、まあ最後も吸ってたんであんまり関係ないかもしれませんが。だから、彼女に対してのずっと後ろめたさみたいな多分あったと思うんだよね。
うんうんうん、
あれって本人は知ってたんですか？
ああ、知らないはずだよね。
いや、それはわかんないですよね、多分ね。
わ、うん、かんない。うん、
実際、ウィラが言わなければ多分誰も知らないんじゃないですかね。
確かに
ね。
多分言わないだろうしね、誰にもね。
うん、
言っても意味がないし、
うん
で。ディカプリオが彼女に対して隠していて、うん、その気まずく思ってたことは、母親がすごい裏切り者だったっ、
ねうん。そういうことですよね。
うん、
だから、それはウィラーも知ってたんだっけ。まあ、あの人が言ったから知ってるのか。
うん、教会で。
そうですね。教会で言われたからね。
うんうん、そうそうそう。
そう
だね。うん
うん
まあ確かに親じゃない、親が違うより裏切り者だったっていう方が
嫌かもね。
いいっすね。
そうですよね。
うん、
自分の親は立派な人であってほしいと誰だと思うから
な。しかも男の親、父親の方があいつなわけで。
そうだね、最悪だな。そう
そうそう最悪
そう。
頑張って生きてくれ。
うん。
確かに。僕は 面白さっていう意味で言うと、
うん、
あの、まあ、全部かどうかわかんないですけど、ポール・トーマス・アンダーソン監督の作品は、多少はファンタスティックな部分あるんですけど、完全に現実離れしてないところが僕は、まあ、偉いというか、それでも面白く見せるところがすごいなって思ったところちょっとあったんですけど、
うん、
例えば、あの、デルトロの先生の下りなんかだと、まあ、うん、彼は、おそらく空手のようなものを教えている人で、うん、ひょっとしたら強いのかもしれないじゃないですか。
うんうんうん、
だから、あ、この人が活躍するシーンがどっかにあるんだろうと思いきや、
うんうん、
彼が直接戦うことが全然なかったじゃないですか。
そういう透かしというか、
うん、
その、よくある映画の定型からわざと外してるところがすごくあって、
なるほど、
うん。それだったらディカプリオが活躍するじゃない、うんうんうん、でも、うん、実はディカプリオ全く何の意味も今回ないわけで、
うんうん、
全部ヴィラが自分で頑張ってるのと、うんうん、まああとアバンティ Q が助けてくれたってのもあるんだけど、
そうそうそう、
でもそういうところも、まあ大いなるギャグになってるわけで、
うん、
活躍すると思ったっしょみたいな。
そうそうそう。アバンティ Q もそうですよね。
そうだね。
あの、助けてくれるんですけど、めっちゃ強いかと思ったら、あの人も死んじゃってたじゃないですか。うん、そう、あ、死んだんだ。
普通に死んでる。
あ、そりゃそうでしょ。あそこで
生きてたら。だから、やっぱそこが、すごいなんか、リアリティラインはあんまり飛び越えないところが、
そうね。
うん。いいなと思いましたね。
うん。そうね。
僕は、P から落ちるところも結構笑っちゃったんですけど。
あれね。
気づいたら
落ちるんだって。
気づいたら落ちてたみたい
な。タイミング絶妙なんだよ。
そうそうそう。
あの、スケーターキッズたちも面白くてさ、あの飛び越えるときわざわざすげえジャンプするんだけど、あんなジャンプする必要ないし、
うん、
まあ、あの、ディカプリオが全然飛べないっていう、その対比になってるんだろうけど、
う
ん。
そうそうそう。彼らね、多分パルクールやってるような感じの人ですよね、俳優がね。
普段からああいう風にやってんだろうね。うん、
そしたらね、後ろ、おっさんが頑張ってついてきてるのに、誰も構ってくれないっていうね。
まあ、あんなにダメなおっさんだと思わなかった。
ちょっといなくなってますけどね。
あれ、気づいたらいねえみたいなね。
振り向いたらいねえっていうさ。
うん、
あれ面白いよね。
うん、
まあ、よく、あと言われてるのはパスワード。
そうですね。
パスワードの下りね。
しつこいですね、あれね。
大体ね、言ってますね。
俺、あの、下り、長すぎて。
そうですね、ちょっとね。
なんかあの、映画自体がダメになるんじゃないかと思うぐらい長かった。
うんうん、
あんなには俺はいらないと思う。
うん、ちょっとコントっぽくなってましたからね。
うん、2回ある、3回ぐらいあるか、その下り。
そうそう。
だからあの、コンビニの外の電話で1回と、
はい、
まあ、そこの、ジェネシスで1回あって、
うん、
1回でいいかなと思ったな。
うん、
まあ、みんな好きだみたいだけど、あそこは。うん、あとみんな好きなところで言うとやっぱカーチェイスじゃないですか。
あれね。
ま
あ、
そうですね。
そう、そうです、うん。出すの忘れてましたけどね。
いいね、うん、うん。こんなに気持ちがいいカーチェイスもなかなかない。
うん。あの、
うん。
起点の効かせ方はね、すごいですよね。
そうね。
あのもう、あの場所じゃないとできないですし。
そうだね。
うん。
ヴィラすごいよな。
そう。
うん。
その俳優としても、あの、楽しみだし。
そうだね、うん。
その物語の中の一人のキャラクターとしてもすごいいいキャラクターだったなと思いますね。
うん、俺昔 ER っていうドラマがすごい好きで、
はい、
それに出てきたジェニー・ブレっていう、あの、アフリカ系のアメリカ人の、
うん、
あの、女優さんがいて、あ、女優さんの名前グロリア・ルーベンかな、
うん、
にすごくよく似てて、
うん、
チェイス・インフィニティの、うん、あの、久しぶりにこういうキラキラした人を見たなと思った。
その ER の人も出てないんですか、あんまり。
いや、出てます。サイキック探偵の役とかやってます、最近は。
へ
ぇ、それも、なんか動物と話せる探偵みたいなやつ。ドラマかな、それもちょっと前かな。たまになんかね、なんかのカウンセラーの役とかで出てるとか、たまにありますね。ちょい役で出てます。
あとは彼女が言うセリフで、
うん、
ロックジョーに対して。
うん。
シャツがピチピチねっていうのがすげえ、
あれね、
めちゃめちゃ笑いましたね。
う
ん、
そうね。
何も、そう、何も言ってないの、俺はゲイじゃないぞとか言ってね。
うん。
言うみたいな。
まあ確かにゲイではなかったけども。
うん、
ね。うん、気持ち悪いのはさ、あの、LGBTQ すごく差別してる人たちに限って、まあそれこそ J. エドガーもそうだったけど、
うん、
自分が、あの、セクシャリティがさ、
うん、
その、マイノリティ、のやつに限って、
うん、
同じマイノリティをすごい弾圧したりとかするんだよね。自分がそうじゃないっていうことを証明したくて。
うん、ありますね。
めちゃくちゃ歪んだ構造になってる、
ね。うん、 まあ、擁護するわけでは全然ないですけど、まあ、自分も被害者っていうかね、彼も被害者と言え、とも言えるみたいなところはあるのかなと思って。
え、六条、
うん、六条かな。まあ、だからそういう考えのもとで育ったのかなんだかわかんないですけど。
あ、幼少期ってこと？
はね、なぜ
ああなったか。から切されたとか、そういうの
わかるかもしれない。わかんないですけど、周りの奴らの価値観がそうだから、まあ、まあ、知らないですよ。彼の過去なんか全然知らないですけど、そういう風に生きてきたというかね。
確かに。
うん。
あるかもしれない。
変な生きづらいところで生きてきたんでそうなったみたいなね、ところはあるのかな、みたいなね。まあだから、何にもいいことはないってことですよ、要するに。そういうのを再生産するだけだってことですもんね。
そうだね。
うん。
でもさ、あれ、ティアナ・テイラー、だから、なんだっけ、名前。ペルフェディア？
はい。
うん。
と、ロック・ジョーが、まあ、うん、トイレで密会するわけじゃん。じゃない、うん、ホテルか。
はい。
はい。
あとで来いって言われて。
うん。
で、お互いさ、好き見て殺すとかでもなく、
うん。
まあ、ほっとくじゃん。
うん。
だからなんかさ、俺思うに、
うん。
ちょっと、お互いに、その性癖的に、
うん。
通じる部分があったのか、
うん。
ペルフィディアも、だから、弱み握られてるから仕方なくやってるっていうよりは、
うん。
ちょっとノリノリっていうかさ。
いや、そうだと思いますね。
だからやっぱ子供ができちゃったのも、
うん。
あの、みんなが見た、あの映像だけじゃ子供はできないわけじゃん、
うん、何回もやってる感じですもんね。
っていうことだよね。
うん、
だから、こいつとは気が合うから、と、
うん、
いうことで、まあ、活かしてるのか、まあ、情報を仕入れるためのツールとして残してるっていう考えも、まあ、あるとは思うけど、
うん、
なんかそれだけじゃないような雰囲気をちょっと感じて、
うん、
まあ、結構ろくでもない母親ではあるしさ、
うん、
実際に。ちょっと相手の子供だって、ペルフィディアを実は分かってるわけじゃん。だって、ディカプリオと、そのエッチした回数より多分あっちの方が多いとかさ、思ってたわけじゃん、多分。
うんう
んうん、あれで妊娠してるな、私、みたいなさ。
うんうん、
だから、ちょっと愛情がないというか、
うん
うん、
っていう考えもできるけど、まあ最後の手紙を読むと、そんなこともなかったのかな、とか、
わ、ね、からんけどね、まあ。本物かどうか分かりませんけどね。
しね。
うん。
まあなんかね、彼女はね、一番、この作品の中で、まあ頭がおかしいというかね、そういう感じにはちょっと思いました、ね。だって、ディカプリオに、まあ一応多分、面識はあったんですけど、でしょうけど、うん、もう最初にそういう惹かれ合うっていうのはロック上じゃないですか、
うん。
あいつを最初に捕まえた時に、いきなりもうなんか、そういう感じだったじゃないですか、ね、
うん。
だからまあ、まあ、今ですかみたいな。その最中にみたいなね、感じはありましたもんね。他のところでもね。
うん。そうだね。やっぱりちょっとまともじゃないというか。
うん。
うん。
だから右側、左側っていう考えで言うと、
うんうんうん、
ポール・トマス・アンダーソンはものすごいリベラルの人ではあるけど、
うんうんう
ん、あんまりその極左の人たちのことをさ、擁護するような映画では全然ないよね。
うん、
そうですね。
むしろ、そんなにいいと思ってないというか、
うん
う
ん、
それよりも、もっとこう、何を大事にしてるんだろう。ちょっとこの映画見ただけだとよくわからないね。
うん、
まあ、親子の愛とかは信じてるっていうところかな。
うんうんうん、
その、血は繋がってなくても、
はいはいはい、そうですね。
っていうことなのかね。うん、その、小さな共同体っていう考え方なのか。
うんうんうん、
だって明らかにメキシコの地下組織の人たちのことは、メキシコっていうか爆弾クロスの人たちのことはすごい愛情を持って描いてる気がする。
うんうん、監督のインタビューを読むと、その、まあ僕は政治的な映画を作りたいとは思ってない。
うん、
だからまあ、政治的なことじゃなくて、人間関係、人間のそういうものを描きたいっていうか言ってるから、
うん、
まあ本当、まあ昔の審査欲みたいな暴力的なのは、別に何の愛情もないんじゃないですかね。
うん。うん、そんな感じがする。
うん、
さっき乙啓さん先生のとこのやつってあれ、空手なのかなって言ってたけど、
うん、うん。
ウィラがさ、
はい、
やってる型っていうのが、
うん、
平成二段っていうね、
うん、
型なんだって。
お
で、セリフでも平成二段って呼ばれてる。
ああ、言ってましたお、うん。
あれ何かなと思って調べたら、昇刀流空手、昇刀貫流空手っていう、
はいはいはい、
その流派の基本の型らしいから、
お
もう完全に空手ですね。
なるほど。
でもその割に壁にハングルの張り紙とか貼ってあるのが話題になってるらしい。
うん、なんかね、カタカナで書いたスーパーマンっていうチラシも、ポスターも
貼ってあったらしくて。あ、それはあったね。うん、だからちょっと日本びいきだとかあるんじゃない
でしょうね。多分ね。
うん、
畳大事にするとかね。
あ、そうね。襟を踏まないでくれっていうね。
うんうん、
そうそう
そう。そういうとこちゃんとしてんだな、みたいなね。
うん。リコールスピーダーの時も話しましたけど、ギリのなんか、お姉さんがなんか日本人なんですよね。
あ、そうそうそう。
あ、そうなんですね。
だから、はい。
あれの、あれのあれが。
うん。だってリコールスピーダーの日本人出てくるじゃないですか。
そうですね。ミヤコさんみたいなね。
ああ。
あの人親戚の人なんだね。
あ
うん。
マヤールドルフの、お父さんの再婚相手とかだっけ？
なんか。
確かそんな感じだった気がする。お母さんの違うか。笠井公子さんかな？歌手の人だよね。
多分なんか、
そうだね。
そういう話をしたような気がします。
旦那さんがリチャード・ルドルフだから、マヤール・ドルフのお父さん。
うん。
でも、あれなんだよね。マヤール・ドルフとポール・トマス・アンダーソンって結婚はしてないんだよな。
そっか。
でも、まあ、内縁の妻的
に。
まあでももう、この年になったら、もう完全に公認のパートナーだと、
うん
うん。そうだよね。マイエルドルフも、この人、まあ、ハーフかクォーターかな、アフリカ系アメリカ人のクォーターかな、うん、あれミニリパートンって黒人さんなんだ。ちょっとわかんねえな。ちょっと調べてませんからわかりませんけども。
はい。僕も、はい、ニコルスキーさんの時に喋った気がするんですけど、忘れました。関係性を。
この間ディギンフェス。
うん、
夏休み の、
うん、
ディギンのフェスの時に、僕が取り上げた映画が、夕日のギャングたちっていう、
うん、
メキシコ革命を描いた映画だったんですよ。
はいはい。
うん、
その時にいろいろ調べたから、今回メキシコネタがちょっとあって、
はいはい、
家族に、ディカプリオのことを紹介するときに、
うん、
こいつは白いサパタだっていうふうに紹介して
る。はいはいはい。
そう、サパタっていうのは、メキシコ革命の時のすごい活躍した英雄の人なんで、
うんうんうん、
それをだから白い革命家だっていうふうに。
そういうことですね。
もう一人の、英雄がパンチョビラって人で、
うんうんうん、
この映画の中では、勇敢なるビーバー修道院の中の、
うんうん、
ビラが、かくまわれる部屋の名前がパンチョビラだって。
あ
パンチョビラっていうビラが、その、なんていうの、その、酸素、部屋、山小屋って意味のビラとかかってるっていうギャグなんですけど、
うん、
くだらないギャグなんですけど、面白かったなと思って。
あとはトム・クルーズですかね。
ああ、
うん、
セリフ自体はすごくいいセリフだったよね。
ファッキントム・クルーズってね。
なんだっけ？自由とはなんだっていう質問か。はいはい、で、自由とは恐れないこと。
うん、
ファッキン、トム・ファッキン・クルーズみたいになって。
うんうんうん
めっちゃかっこいいよね。
まあね。でも、やっぱ飛ぶの怖いっていうね。車からね。
そりゃそうだ。
そりゃそうだろうっていうね。
めっちゃ痛いと思うし。
1で飛べって言って、あ、1、2、3、4で飛べみたいなね。うん、全然飛ばないみたいな。
全部さ、ギャグがベタなんだよね、す
なんかあそこもリアリティがあるなって思いましたね。
うん、
まあ飛べないよね、普通だったらね。うんだって革命の闘士って言ったって別にディカプリオさ、もともと何してるかよくわかんない人だからね。
まあだから爆弾に精通してるっていうことだったんでしょうね、多分ね。
だから爆破係の人って別に自分の手はさ、そんなに汚さないっていうか、多分人口、なんか政府の施設爆破するときもさ、
うんうん、
現場の近くにはいるんだろうけど、
うんうん、
被爆するだけだから、
そうですね。
多分荒ごとに慣れてないんだろうね。
だからその、彼の、なんだろう、その爆弾の取り扱いみたいなものは、後々別に生きてこないというか、
生きてこない。
それで何もしないですよね。
しない。
それで戦うみたいなことないんですよね。
うん、そこもギャグなんだろう
ね。そうですよね。うん。
はい。
はい。
じゃあ、この辺にしときましょうか。
どうしね。
はい、
うん。
では、今日は、ワンバトルオフターアナザーを話したんですけど、西山さんとりあえず今回はこれで。あ、
そう。
はい。
だし、さすがにちょっと忙しくなってくるんで、
お
う、
うん、
なかなか出れなくなると思いますけども、
はい。
ありやす。
ありやす。
ありやすな、見るよな。見たら話したくなるに決まってるしな。じゃあ、はい、予約しときます。
はい。
ありがとうございます。12
月のありやすターは私のものだということで。
はい。
はい、
またじゃあ、出てくれるということで、
はい。
はい。楽しみにしていてください。
お願いします。
はい。では今日はワンバトルアフターアナザーについて話しました。ありがとうございました。
バイビー。
ありがとうございました。